もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
はい。今日はどういったご相談ですか？
はい、大学卒業してから40歳ぐらいまで、
はい。
ファッション業界の仕事をしておりまして、40歳過ぎてから中国の方に行ったり来たりしてたんですけど、
はい。はい。
いろいろ自分のミスとかありまして、ちょっと鬱っぽくなりまして、45歳から生活保護を受けてました。
はい。
で、生活保護を受けながらいろんなところ就職活動したんですけど、7箇所を正確的には就職しまして、
はい。はい。
全部1ヶ月から3ヶ月で会社ダメになりまして、
これ会社が何潰れちゃったの？
いや違います、僕の方が辞めました。合わなくて。それで
これ合わなくてっていうのは人間関係ですか？仕事関係ですか？
仕事の力量が、私が仕事がついていけなかったってこ
ああ、
とな で
るほ
す。
ど。はい。
はい。それで、つい先日、1ヶ月前に、たまたまファッション業界に、業務委託で就職はできたんですけど、すごく上司が厳しくて、仕事についていけなくて、やむなく自分から辞めまして、それで、生活保護は再度受給は可能になったんですけど、どうしてももう、生活保護から脱却したいっていうのが一番の理由でして、あと、ハローワークの方に相談しても、介護とか、清掃の仕事以外はもう、あなたの年齢ではありませんよって言われてて、今悩んでいる最中でございます。
まず、あなたは、お年はおいくつ？
56歳になります。
56 歳。ご両親は、ご健在ですか？
いや、母親だけ、別のところに一人で住んでおります。
お母様おいくつ？
80歳になります。
で、ご兄弟はいらっしゃる？
はい、2人おりますが、2人とも結婚して子供を持っておりまして。
男女と、それからお年を教えていただける？
はい、私が長男で、その下次男が55歳。下
年
三
子の
男。
方ね。
はい、年子です。はい。で、その下にもう一人、男がいまして、47歳です。
で、このお二人は順調なの？ご結婚されて。
はい、子供もいて、普通に就職して順調に生活しております。
そうすると、まず身内の方でご相談できる相手として、お母様はいかが？
いや、
お
う
元
ち
気？
の母親はもう、あんたもいい年だから、あんたが自分で頑張るしかないでしょうの、その一点張りです。
で、弟さんたちは？
弟も、もうとりあえず何でもいいから、仕事やって生きていくしかないでしょうと、一点張りの言い方しかしてくれません。
弟さんたちはどういう仕事されてんの？
年子の弟は、公務員で働いておりま
ああ、
し
なるほ
て、
ど。
はい。47歳の弟は住宅関係の仕事をしております。
ほうほう。ファッション界の仕事っていうのは、結構派手な仕事でした？
いや、外見は派手に見られると思いますが、そのものづくりの仕事をしてましたので、結構地道な仕事でございました。
ファッション界っていうのは、要するになんか、イベントやなんかじゃなくて、
はい。
洋服を作ってた。
そう、洋服を作る工程の作業の仕事をしてましたので、どちらかというと、こう、工場に閉じこもる仕事が多かったもんですから、地味な仕事です。
なるほど。で、その後の45歳ぐらいまで、中国と行ったり来たりというのは、これは営業？
そうですね、営業と、あと、こう、中国のものを作ってましたので、それをお客様に提案したり、お客様の指示に従ったものを日本に持って帰ってきて説明したりする仕事をしておりました。はい。
で、その後、お辞めになっちゃったのはどうして？
中国で大変なミスを私がしてしまいまして、で、会社を解雇されまして、
ああ、そうだったんですか。
はい。そういう理由で辞めました。
そうすると、そこでちょっとあれですかね、自信失っちゃいましたね。
はい、そうです。
その後、だから結局、あれでしょ、生活保護を受けたりとか、
はい。
された、あと仕事を、今までお話を伺ったところ、その仕事をやっていて、一般的には人間関係がうまくいかなくて、1ヶ月が2ヶ月ぐらいで転々と仕事を移る方って多いんだけど、あなたの場合はっきりと仕事の力量がって言われたね。
はい、そうです、
うん、それで要するにハローワークでの相談なんですが、
はい、
その介護の仕事か何でしたっけ、もう一つ
清掃ですね。
清掃ですか。
はい、
それってあなたとしてはこういうジャンルの仕事はしたくないの
と言いますか、生活保護のケースワーカーさんとかハローワークの方が、
うん、
あなたは長続きしませんよとはっきり言われちゃいました。今までの流れから見て中途半端に仕事をすることになると思いますよって言われちゃいました。それと自分も考えてみて、とても介護とか清掃業ができるような今精神状態ではないなと自覚しました。
なるほど、そうなんですか。
はい、
そうすると結局あれ、今あなたはそうは言いつつも生活保護を脱却したいわけよね。
はい、はい、そうです。
どんな仕事ならご自身ができると思ってらっしゃる？
人と接することは基本的に好きだもんですから、
はい、
あと人間関係は年齢問わず謙虚な態度で対応する自信はありますので、
ええ、
人と接する仕事をしたいんですが、
はい、
実はいろんなところにそういうの当たったりしたんですけど、もう年齢で断られてしまいました。
ということで今日のご相談をまとめると、
はい、このような私ではございますが、どのような形で自分が対応していったらいいかということと、このまま生活保護をずーっと受けながら生活していくしかないか、とにかくなんか自分で自分が分かんなくなっているところがありまして、どのような対応をしていったらよろしいかっていうなんかアドバイスをいただけたら幸いです。
わかりました。今日はですね、はい、弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、
はい、こんにちは。
あ、こんにちは。
はい、40歳まではファッション業界で、まあ、地道ではあるけれどもきちんと仕事はされてたわけですね。
はい、
でそこで、ちょっと大きなミスをして、解雇されてしまって45歳で生活保護になったということなんですね。
はい、そうです。
でその後は仕事については、まあ、短期間で辞めることになってしまったと。
はい、
それが何回か繰り返されて、まあ、こんな状態では、まあ、しかも年齢のこともあるんで、なかなかあなたの希望するような仕事にはつけませんよというふうに言われていると。
はい、
いうことですね。一つはね、
はい、
まあ、生活保護を脱却したいというその思いはわかるんですけれども、別に生活保護を受けることをね、そんなにこう重荷に感じる必要はないとは思うんですよ。働かずにその国のお世話になっていることはなんか申し訳ないというふうに思う方が多いようだけれども、でもあなた45歳ぐらいまでね、
はい、
ちゃんと仕事をして税金も納めてきてるわけですから、
はい、
困った時に生活保護を受けるということについてそれほど卑屈になる必要はないと思います。
はい、
そのための生活保護という制度なんでね。
はい、
でただまあそれをいつまでも続けるのはね、あなたとしても忍びないという思いがあるんでしょうけれども、
はい、
それは生活保護を何もしない期間だというふうに捉えるからそうなるんであって、
はい、
生活保護を受けて生活をしているその期間というのは自分自身をね、なんかこう高めるためのそういう準備期間だっていうような捉え方をすることもできるんじゃないかと思うんですよ。
はい、そうですね。うん、はい、
だからいろいろまあ力不足というふうなことをまあなたは実感しているようだけれども、
はい、
何を身につければこの状態を脱することができるのかと、
はい、
そういうことをね、はい、まあ、前向きにこの生活保護を受けている間に考えて実際にそれを行動に移していただくっていうのは一つの生き方なんじゃないかなと思うんですよね。
あ、はい、その通りだと思います。
うん、それからまあもう一つはね、やはりこの長続きしないっていうこと自体がね、やはりあなたの一つのマイナスポイントになってしまっていて、
はい、
でやっぱり会社の側はね、長続きしてないで仕事を転職を繰り返している人というのはどうしても敬遠されてしまう。要するにうちで採用してもまた続かないんじゃないかというふうに思ってしまったり、あるいはこの人は何か問題があるんじゃないかというふうに思ってしまったりするんで、そこはどうしてもマイナスポイントになってしまうんですよね。
はい。
だから次の仕事が見つかったら、
はい、
辛かろうが何し何だろうがなんとかねしがみついてみてください。
わかりました、
うん、あの会社からね、はい、それはいろいろ言われるかもしれない。それでもね、なんとかもうちょっと頑張りますと言って頑張ってみてくださいよ。それでね、
はい、
半年続けば、あるいは1年続けば、その間にあなたの力もつくかもしれないし、
はい、
あなたの弱みも克服できるかもしれないし、
はい、
ましてあなたは人と接することが好きで人間関係の構築は増えてではないということであれば、そういう中でね、まあ、あなたの力を発揮できるような仕事に巡り合うことができるかもしれないし、でもそれは辞めてしまって家に閉じこもってしまったら、せっかくのあなたの長所が無駄になってしまいますんで、
はい、
多少辛かろうがなんだろうが、なんとか仕事を頑張って続けてみる、
はい、
仕事を続ける中でその仕事の同僚とか上司や部下と、まあ、部下っていうのはなかなかいないだろうけれども、人間関係を構築していって、その中であなたの、まあ、良さっていうものをね、少しでも理解してもらえるようにする、
はい、
そうすると、まあ、少しこう道が切り開けていくかもしれないですよね、
はい、
うん、だからこの2つのことね、まず生活保護を受けるということを卑屈に感じないで前向きに捉えるということと、
はい、
それから仕事に就いた時にもうダメなんじゃないかっていうふうに思っても、なんとか歯を食いしばって頑張ってみる、
はい、
そのあたりの気持ちの持ちようでね、随分これからの人生変わってくると思いますから、
はい、
少し考えてみてください。
わかりました。
はい、
はい、
もしもし、
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、十分理解させていただきました。
確かにね、ご自身がなんかもう自分にマイナス面があるって抱え込んでしまうと、周りの人からはそれが透けて見えちゃうので、
はい、
それなりにご自身が頑張るつもり、
はい、
にならないと、だから精神状態としてね、
はい、
ということもあるんだけど、
はい、
あとはなんか今のうちになんかの資格取るってどうだろう。
資格ですね、はい、
うん、
はい、
特にあなたの場合にはは
い、
お話の仕方も丁寧だし、
ありがとうございます、う
ん、そう、接客関係かなんかのお仕事の中での資格、
はい、
そういうものをちょっとジャンル違うけど、
はい、
資格を取られるといいかなって思いますけど。
あ、わかりました、は
い、だからそういう準備、はい、まず最初に準備期間を置く、
はい、
うん、でそういうところで勉強して、あの塩野先生がおっしゃったように、
はい、
ただただその生活保護を受けてることにを卑屈に考えず、
はい、
そのいわゆるその時間っていうのを準備期間だと思えばいいから、
はい、
まだね、そのもう50、はい、56歳になっちゃうと介護と清掃の仕事しかありませんって言われた、ハローワークで言われたっていうんだけど、
はい、
人生50年時代はもう昔の話で、今100年時代だから、
はい、
まだ半分ね来たぐらいのところだと思ったら、はい、ちょっとこれからもう一回勇気を出して、
はい、
うん、頑張れとは言わないけれど、
はい、
うん、自分自身の自信を取り返して、
はい、
でそれなりに資格か何かを持って、
はい、
うん、自分を社会的に人材として、
はい、
うん、使えるものに仕立て直してから、はい、社会に出た方がいいかもしれない。
はい、なんていうか少し自信が湧いてきました。
うん、
はい、
そう、自信失っちゃうのが一番ダメだから。
そうですね、うん、はい、
でその資格もね、いくつか取っちゃえばもう両手に花ですよ。
あ、はい、
じゃあそういうことで、
はい、頑張ります。ありがとうございました。
失礼します。
失礼いたします。